本と本宿、著者宇田智子、本屋を見下ろす。本屋で働き始めたばかりで、一日中棚に挟まれて息が詰まっていた頃、高い棚から本を取るために踏み台に登ってなんとなく振り向いた。おお、すべてが見えた。びっしりと重なり合う棚。真下に教育、その向こうに心理、哲学。遥か向こうの壁の棚に入った哲学の全集が目の高さにある。普段、教育から哲学に歩いていくには、それなりの労力を要するのだけれど、簡単にすっ飛ばせた。なんと、爽快な眺め。王が領地を見下ろしたら、こんな気分になるのだろう。ここにある本はみんな、私のものだ。本屋は棚の行列でできている。視界が遮られるから簡単に一人になれるし、かくれんぼもできる。待ち合わせをして見つけられないことも、悪口を言っていたら裏側に本人がいることもある。ウェブ上に仮想本棚を作るサービスがいくつかあるけれど、あくまで平面で、棚の重なり合いは再現できない。と言っても家の本棚は普通一面しかない。棚が向かい合ったり、裏にもあったりするのは本屋と図書館と限られた人の書斎だけである。本が多すぎるために二次元には収まらず、三次元になるわけだ。高校の数学のベクトルが苦手だった。大きさと向きを表す矢印が紙の上と頭の中でぐるぐる回った。同じように図面から棚の構成を決めるには想像力を要する。つらつらと流れを書き出してみて問題がなさそうでも、いざその通りに作ってみると、変なところで棚が折り返していたりする。以前、新しく開店する店を見に来た出版社の人に、保育士向けの実務所の棚と、学校の校長、教頭試験の棚が向かい合っている。客層が全然違うのに、これじゃ居づらいよと指摘されて、がっくりきた。そんなの、人が実際に入らなきゃ気づけない。棚の前に立つ人、その人の動きまでイメージできてこそ一人前なのだな。伝説の書店員の棚について、この本の隣にこの本が並んでいたとよく語られるけれど、その棚の向かいには、裏にはどんな本があったか、三次元で教えてほしい。スピノザは腰の高さで、モンテスキューはかがんでいれる。だから、モンテスキューの方が後に生まれた。というふうに、棚に本を入れ続けることで苦手な哲学史も体で覚えた。歩いているだけで流れがわかるような本屋が作れたらいい。吉川公文館の人物草書も以前は青年順に入れていたのだが、250人近い人物を把握しきれず、やむなく50音順としてしまった。他の店のスタッフには白い目で見られている。神保町の静まり返った古本屋で、左手の棚から突然バサリと本が落ちた。何事だろう、私の戻し方が悪かったのか。でもこれは手に取っていないと思いながら慌てて拾い上げると、ありがとう、そこの台に乗せておいてくださいと、こちらを向いてじっと座っている店主が声をかけてきた。はいと恐る恐る置く。店を出た後で裏側にいた知人が棚に本を戻した時、押しすぎてこちら側の本が飛び出してきたと分かった。棚に成果がなかったわけである。バカ。と責めつつ怒られなくてよかったと安堵する。上に下に、右に左に、裏に表に。本棚の間を歩き回る楽しみはいろいろに味わえる。